実情の社会選択の歌を伝わるために訓練が必要な障害の子どもの方々がおられます。この方々は支援事業所を利用することができますが、今回当初にある支援事業所において順守されていない事例が判明しましたので、障害福祉サービスのあり方について見解を求めたいと思います。昨年12月に志向地域で障害福祉サービス事業を認定されている方の支援受給の更新が不適切に行われていたことが分かりました。支援受給の更新をするには支援事業所のプランナーがサービスなど利用計画書を作成し、利用者本人に同意を得てから市町村に提出しますが、プランナーが利用者本人、保護者の方にも会わずにサービス等利用計画書を作成する際に、本来利用者が同意書名欄へサインして提出するところを本人に同意を確認しないのに確認したと記入して提出し、行政はこれを受理認定し事業者証を発行したということでした。それを知られた小布施町で障害福祉サービスを受けておられる方の保護者の方が、自分たちはどうだろうかと思われ、小布施町福祉課に確認したところ、支援事業所から提出されているサービス等利用計画書の利用者同意署名欄は空白で認定を受けておられました。後日署名されたものと差し替えをすることになっているというふうにおっしゃっていたにも、福祉課の方からは言われていたとにもかかわらず、6ヶ月差し替えがされていないままになっていたということです。利用者本人に聞いたところ、署名するよう説明を受けたこともないということでしたし、保護者の方も見せられた記憶もないままの認定でした。この保護者の方は、自分も契約事業所のプランナーに任せきりにしていたことは大いに反省しているとのことでしたが、このことは自分一人だけの問題ではないと思われ、私に相談がありました。障害福祉サービスは障害を持つ方の特性に配慮し、障害者本人に必要な支援を提供するものです。その支援内容が適正であるかどうか、本人の意に沿わないものは有効な支援にはなり得ないものです。障害者本人の特性に合った支援を受けるためには、支援計画に無理がないか、本人が望むものであるかの判断は非常に重要です。市町村は申請のあった障害者への受給者証を発行するため、障害者支援区別やサービスの利用意向聴取を行い、利用計画案の作成をして費用の支給を決定し、受給者証を発行することになっています。それには認定に必要なサービス等利用計画書に利用者本人の署名があることが前提です。行政は障害者の権利を守るため、正当な給付をするために事業所を指導する必要があると思います。また保護者にも注意喚起をする必要もあると思います。須坂市は2023年2月にサービス等利用計画書を作成する事業者宛てに、須坂市が行う障害者福祉サービスの支給決定事務についてという通知を出し、サービス等利用計画書に本人の同意書をもらうこと、どうしても署名が難しい場合は同意書署名欄に本人に同意を確認した日付、時間を記載すること、署名のない状態で提出した場合でも後日署名をもらって、署名がないままということがないようにとの指導通知を出しています。また長野市の福祉課は署名がないものについては受け付けをしていないということです。以上、問題点を指摘いたしましたが、これらについての問題について質問いたします。1点目として、小布施町に提出されているサービス等利用計画書の同意署名欄にサインがないままになっているものは何点ありますか。2点目、町内事業所にはどのような指導を行っていますか。3点目、どうして が難しい場合は保護者の確認を取る、署名のない状態のサービスと利用契約書も差し替え支援を求めるなどの必要があると思いますが、いかがですか。4点目、福祉制度は多岐にわたり専門性を必要とします。資格を取得した職員を複数配置する、研修するなどマンパワーの充実が福祉の向上につながると思います。現在は事業者や利用者への対応が十分に取れている状況かどうか伺います。
以上、健康福祉課長。
長井健康福祉課長。
事案についても休止または廃止する事業所からのケース引き継ぎや特定の事業所へ計画作成の依頼が集中していることが原因の一つであると考えています。また障害がある方、障害児を通じて処理件数が多い事業所においては件数をこなしているため、支援関係者による関係者会議、当事者や時には保護者等を交えた支援会議などの調整準備を経て確認の署名を求めるのにも時間を要する事象がございます。支援会議において最終確認で変更点が生じ、サービス等利用計画の提出までに計画書を修正し時間を設けてご本人または保護者の同意署名を得るまでに時間がない場合など、どうしても受給者証の発行の必要期限までに間に合わせることが困難な場合が出てくることは想定できます。これまではそのような期間が必要との判断から一定の期間猶予することを容認していたもので、署名が後日になることを容認してきた町の姿勢対応についてお詫びを申し上げます。質問事項の1番の同意署名欄のサインがないもの何件ということでございます。昨年の2月以降、これまでの1年間に更新が行われたサービス等利用計画の更新について確認を行いました。利用者同意証明がないものの件数は対象となるもの全147件中38件でした。事業所と連携し順次署名を得るよう努めております。2点目、町内事業所にはどのような指導を行っていますかというご質問でございます。サービス等利用計画及びモニタリング報告書の提出にあたり遅れが出ないよう、サービス管理については管理者を含む複数職員で情報共有を行い、適正な事務に努めていただくよう通知いたします。あわせて相談支援事業所に対し実施等の際に使用する自己点検表を送りまして、事務処理の点検に用いていただくよう依頼してまいります。署名を得ることが難しい場合は保護者の承認を確認を取る、署名のないものはサービス等利用計画書の差し替え期限を決める必要があると思うのかどうかということの質問でございます。原則は事前に署名をいただく必要があると考えています。しかしどうしても事前に調整の時間を取ることができない場合など、その事情を把握した上で真にやむを得ず限られた場合に対応が必要な場合のみ、署名を得るまでに適切な時間を考慮し、その都度判断したいと考えています。4点目の福祉分野は専門性を必要とする、資格を取得した職員を複数配置する、研修をするなどマンパワーの充実が福祉の向上につながり、現在、事業者や利用者への対応が十分に取れている状況かというご質問にお答えいたします。今回ご心配をおかけしているのは、 障害者児の支援における現場でございます。障害福祉サービスの利用にあたりまして、相談支援専門医、プランナーさんにより、当事者のお気持ち、取り巻く生活環境、それからご本人の身体状況など、さまざまな観点から評価していただき、それに基づき、また、更新にあたりましては、現在利用しているサービスの提供状況をモニタリングするなど、確認評価から、その後のサービス必要量を把握する大切なものと考えております。また、事業所において、各プランナーさん方は、献身的に当事者の皆さんに寄り添い、活動をしていただいている中、事務処理の負担が増しているものと考えております。一方、小布施町を含む施行地域では、相談支援事業を休止または廃止する事業所も出ておりまして、サービス利用規模の増加に対し、プランナーの数が不足しているというふうに認識しております。今後に向けましては、施行地域3市町村と管内にある事業所等の関係者で構成する施行地域人事支援協議会というものがございまして、そういった中で状況について調査を実施し、詳細の把握と改善に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
認識を、行政の方からも呼びかけして
健康福祉課長。
長井健康福祉課長。
はい。ただいまの差し込みでございます。まず指導にあたりまして、指数の確認ということは当然のこととしてしっかりと求めていきたいと思います。その上で、一切署名のない担当利用計画をですね、一切受け付けないということを、守るべき基本的な基準でございます。しっかり守るように町として努めてまいります。ただ受給されている方がの状況がですね、我々も含めて支援会員等で一定程度把握されている中で受給が滞ってしまうことが最も心配です。で、そういうことがないようにはしっかりとプランナーさんと相談をさせていただき、プランナーが設ける時間的な余裕をですね、まず作れるように考えていきたいというふうに思います。それからプランナー不足、それから町も含めての人員不足、専門性研修ということでございます。これらについては、まず各事業所においてですね、しっかり研修、それから専門性の確保を図っていただきたいというふうには思っていますけれども、いかんせんですね、管内全体でですね、プランナーの数が少し足りていないなというところを非常に懸念しているところです。また、町の職員が休職中ということに関しましても、非常に悩ましいところではございますが、責任を持ってですね、一つ一つの仕事をこなしていくということが、大事な中、求められる基準、レベルはですね、日々高くなっているなというのを実感しております。ですので、しっかりと人の確保などについては必要なことというふうに考え、理事者等にも相談をさせていただきたいと思いますが、今すぐに、必要な数をですね、揃えて十分な体制が取れるものではないと思っておりますので、そうですね、まずは、今いる職員とですね、力を合わせて、しっかりとした対応を進めるというふうになることが必要と思います。また保護者の皆さんへの注意喚起ということでございます。まず相談支援事業所におけるプランナーさんはですね、非常に、保護者の皆さん、それから関係の皆さんにですね、熱心に接していただいている方が、私は全員の方がそういうふうにと思っております。ただ先ほどの繰り返しになりますけれども、事務的にこなさなければいけない負担というのがハードルがどんどん上がっているなというのも実感するところでございます。しっかりとまずはプランナーさんなどにですね、自立研究委員会や3市町村からしっかりとお話をさせていただく、事務所と相談させていただくということを、進めさせていただきたいと思います。保護者の方に向けては、福祉のしおり等でですね、しっかりと、そういった確認が必要なんですということはご案内をしてまいります。以上でございます。
小宮さん課長。
人的な配置の質問がありましたので、マイクを
入ってる。
人的な配置の質問ありましたので、少し的に答えさせていただきたいと思います。町役場全体に言えることではあるんですけれども、もともとやはり職員数の問題というのは、この機会の中でも課題になってきた中でですね、特にその福祉の分野というものは、年々ですね、制度が複雑化し、さらに新たな業務領域というのも発生しているという中で、人員の体制自体はですね、これまでも実は拡充をしてきているところであります。例えばこれまで6人の体制でやっていた正規職員のですね、体制でやっていた係を
ますが、ここで昼食のため、さらに休憩いたします。最大午後1時の予定です。最大午後放送をもってお知らせいたします。
午前中について再質問させていただきます。先ほど小林先生の方から、保護者への注意喚起というところで福祉のしおりでということでいただきましたが、その福祉のしおりというのはこの認定時にしか渡されないと思います。現在47名の計画書が出ているということでしたが、多くの方が更新ということであるかと思います。その方たちへの注意喚起というのはどういうふうにされますか。今回地方地域で起きた事例についてはチームを受けられる方とプランナーさんが2年間ほど会っていなかったというようなことも聞いています。プランナーさんとそのチームを受けられる方、保護者さんとの関係を築くためにも保護者の方の認識は必要だと思います。保護者も署名確認するためにプランナーさんに協力をすると双方の寄り添いが大切だと思いますが、どのように考えられますでしょうか。あともう一点、理事者と相談してということで長井課長が先ほどおっしゃいましたが、総務課長からもご答弁いただきましたが、理事者としての長所のお考えもお聞きしたいと思います。総務課長からの答弁の方には福祉課の職員を6名から8名に増やしたい、専門職を増やすなど努力をしているという状況、また子ども支援センターに児童福祉を移して福祉課の業務の軽減を図るというようなことをお聞きしましたが、この福祉という観点は、当然福祉課のみならず教育委員会、子ども支援センターの方にも非常に大切なことになっていきます。町民が幸せに暮らすっていう、もともとの、もう元には、この子どもから大人まで、障害があるないにかかわらず、福祉というものはとても大切なことだと思います。すべての人を幸せにという公約を挙げておられる町長としてのお考えをお聞きしたいと思います。
はい、それではただいま再質問の保護者に向けた周知の方法で福祉のしおりということについて限定して考えてしまうと議員ご指摘のとおり新たにという方にしか届かないという事情がございます。そこら辺についてですね、しっかりと考えて対応していきたいと思います。まずは今回事業所の方にもですね通知を申し上げなければならない状況でございます。合わせて保護者の方にもですね、注意を促す注意をとそうですねお願いをしっかりとさせていただくようにしたいと思っております。以上でございます。
長井町長、桜井町長、
議員がご指摘の通りだったら福祉というのは、ね、本当にこう福祉の人が幸せに生きるということを考えます。本当に記憶になりますし、これをやっぱ行政全体を含めては課題と思っております。また先ほどの答弁の中で福祉というところが非常に多岐な広がっていく中で、あるいは児童代表が入っている、逆にその専門職の方が本当に大変という状況が変わらない中です。とはいえ、その必要な業務に必要な人員、というのはですね、これも当たり前の指示でございますので、対応を含めまして、この事業、業務ですね、深掘りないように、よろしくお願いします。
長井
課長。
かけていくことね。
はい、町長の答弁のいただきました通り、ぜひ福祉の町小布施と言われるところに充実した施策を始めたいと思います。また、ですね、今専門職については会計年度職に5年というところで継続して、まあ、1年契約ではありますけど続けるということですが、当庁が割と